時刻は4時今7分になりました。 HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道。それでは今日のゲストコメンテーターご紹介しましょう。今日は北海道大学公共政策大学院教授の遠藤健さんです。遠藤さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
高校野球がまあ行われていますけれども、駒大苫小牧ちょうど今試合をやっているということで、この番組の中でも試合動いていくんではないかなと、今ちょっとピンチを迎えているようなんですけれども、まあ得点入ったら随時お伝えしていこうかなと思うんですけども、遠藤さんは高校野球というのは結構ご覧になったりします？
たまに見て興奮したりしますね。
で、今週のテーマがまあその高校野球ですけれども、高校野球の会場は甲子園じゃなきゃダメなのかということを一週間考えているわけでして、ぜひあなたのご意見もお寄せいただければと思っています。メール yukan@hbc.co.jp、 ファックスは札幌011-232-1287番でお待ちしています。さあ、ではその、甲子園の話題に行く前に、まずはニュースお伝えしていきます。最初はこのニュース。
小泉総理は今朝モンゴル訪問に先立ち、終戦記念日の靖国参拝について、近隣諸国への配慮から参拝を見送るとした5年前の談話と、公約は守るべきという発言との整合性を問われ、報道への不満をあらわにしました。 TBS のリポートです。
メディアは必ず公約は守るべきだという、守らないと批判する、守ると自分たちの意見に反対するのは守らなくていいんじゃないかと批判する。8月15日ならず、いつ行っても反対するんでしょ。いつ行ってもないですよ。
小泉総理は終戦記念日の靖国参拝を近隣諸国への配慮から見送る考えを2001年と2年に示していますが、参拝の公約について問われた昨日には、公約は守るべきとも発言していました。今朝この整合性を問われた小泉総理は、報道への不満を示すとともに、首脳会談を拒む中国と韓国を改めて批判しましたが、今月15日に参拝するかどうかは明言しませんでした。
さあ、今日のこの小泉総理の発言ですけれども、まあ8月15日のみならず、いつ靖国参拝に行っても批判してるんじゃないかと、いつ行っても同じじゃないかということで、まあある意味ですね、これ一理あるというのもちょっと思うんですよね。8月15日に参拝すれば、それに反対する人はこれいると思うんですよね。逆に8月15日に参拝しなければ、どうして参拝しないの、そういうふうに思う人もいるということで、まあこれいつ行っても批判されるというのは、まあ確かにその通りだなとは思うんですけれども、ただそういう批判を受けてしまうというのは、これ総理大臣としての宿命でもあると思うんですよね。やっぱり国のトップにいるということで、だとすれば、まあ、常に批判は伴ってしまうものだとすれば、やっぱり小泉総理大臣には自分の考え、信念、なぜ8月15日に行くのか行かないのか、なぜ靖国参拝するのかしないのか、そういうことをはっきりと分かりやすくやっぱり語るべきじゃないかな、語ってほしいなと思うんですけども、最近は適切に判断しますというのが非常にもう決め台詞のようになってきているような気もするんで、ちょっとそのあたりはどうかなと思うんですけれども、遠藤さんはどんなことをお感じですか？
そうですね、これまずいくつかの問題がねじれてるというふうに思うんですが、一つは一番気になるのはですね、心の問題ではないっていう彼の、はい、小泉首相の発言ですね。で、これは心の問題だというふうに言う彼の発言ですね。で、これはね、やっぱりちょっと難しいのでありまして、はい、やっぱりやっぱ中国も韓国もですね、あの時の戦争で国民は悪くなかったっていうふうに言ってくれてたわけですね、うん、はい、で指導者が悪かったのだと、でいうふうに言ってくれてたんだけども、国民の代表が靖国に参拝して、その悪かったというふうに言われてるその、はい、指導者 をも参拝してしまうと、うん、いうことで、その国民代表が行くわけですから、国民は悪くなかったっていう構図がこうどっか吹き飛んじゃうわけですね、はい、でこれはやっぱり心の問題ではないのでありまして、はい、その公的なポジションにいる総理大臣がやっぱり行くってことには、特別な意味が出てきちゃうわけですね、でここでやっぱりその外の国とか他者っていうのが一体どういうふうに感じるのかっていう視点がやっぱり必要になってきていて、でやっぱり小泉外交のこの5年というのはこう、はい、他者不在外交不在だったっていうふうに総括してもいいと思いますね、全てが中の内政の延長上で答えが出てしまったと それがこう非常にこう外交上不幸な結果を生んでるんじゃないかなと思っています。
まあ、今回これ公約を守る守らないという、まあ、昨日の話もありましたけれども、はい、この8月15日に参拝するという、まあ、公約もですね、これはもともとは自民党総裁選挙での公約ですよね。はい、そういった意味では自民党の中での公約、はい、
おっしゃる通りですね。
国民に対しての公約では必ずしもこれないわけですよね。自民党総裁としての立場、総理大臣としての立場、
はい、
この辺ですよね。
そうですね。その後そのやっぱりこう、はい、あそこに祀られてる人たちを基本的に犠牲者としてだけ、取り上げるっていうのはやっぱりおかしいのであって、はい、その公約の段階もそうだし、はい、その論理構成上もですね、非常にこう独りよがりな内政の中の事情だけで話しているなっていう印象を持ってますね。
そしてその小泉総理大臣ですけれども、今日午後モンゴルの首都ウランバートルに政府専用機で到着しました。モンゴルのエンフボルト首相と会談して、北朝鮮のミサイル発射や核問題の核開発の問題、それに拉致問題の解決に加え、日本が目指している国連安全保障理事会の常任理事国入りに向けて協力を求める考えだということです。さあ、そして高速道路通行止め解除の情報が入ってきました。車両火災のため通行止めとなっていました道央道の北広島インターと恵庭インターの間の千歳に向かう車線は先ほど通行止め解除となりました。そして駒台苫小牧の情報も入ってきました。4回の、表を終わって4対1、1点返されたということですね。駒台苫小牧4対1で依然リードはしています。では次のニュースです。
来月の自民党の総裁選挙で津島派は額賀防衛庁長官の擁立を見送る方針を固めました。今朝インドネシアから帰国した額賀氏は、派閥内で自らの総裁選出馬に理解を求める考えですが、出馬は難しい情勢です。津島派が独自候補の擁立を見送る方針を固めたことで、自民党の総裁選挙は安倍官房長官、麻生外務大臣、谷垣財務大臣の3人で行われる可能性が高くなりました。一方、麻生外務大臣は今月21日に正式に出馬を表明する方針です。
はい、駒台苫小牧の試合ですけれども、4回を終わって4対1、4回終わって4対1、駒台苫小牧がリードしているということであります。さて、先ほど小泉総理大臣の話がありましたが、続いてはそのポスト小泉、自民党のまあ総裁選挙ですね。どうやら安倍官房長官、麻生外務大臣、谷垣財務大臣の3人による争いになりそうだということなんですが、ここに来て安倍官房長官を支持する動きはだいぶ拡大していると。今までは割とこう中堅若手がまあ中心でしたけれども、ベテラン議員もどんどんどんどん支持に回りつつあると。そして今日入ってきている情報ですと、自民党伊吹派ですけれども、派として安倍官房長官を支持すると伊吹会長が表明したということなんですね。さあ、この動きですけれども、ここに来て急に安倍さん支持層が膨らんできた、これどういう理由なんでしょうか。
そうですね、これはやっぱりその首相、新しい首相の下で冷や飯を食いたくないという計算が働いていると思いますね。
はい、
で、振り返ってみますと、まあ、小泉政権の前、まあ、橋本行革ぐらいからですね、はい、その、まあ、政権党の党首と、
はい、
それから首相、まあ、同じ人物になりますけども、にその権力が集中する傾向がずっとあるわけですね。はい、この間の選挙で小泉さんが、はい、どんどん落としていったじゃないですか、反対派を、
はい、
ああいうことになるともう本当にやっていけないと。昔は派閥単位でこうお金も何も集めていたのに、はい、今はこう党に全部集まって、そこからこう分配、お金とかされていくと。ポストはやっぱり首相からされていくということで、やっぱり反対派になるこう意義みたいなのが、
は
い、コストみたいなのがすごい高まっちゃってるわけですね。そうするとこうみんなも席を切ってこう、はい、我も我もと、
はい、
だからこう大臣のポストが欲しいっていう、うん、なんかかっこつきの積極的な理由の人もいれば、はい、冷や飯食いたくないっていう、そういう消極的なそういう人たちもたくさんいると思いますね。
でもそれいずれにしましても、それぞれの 人たちが、まあ、それぞれの身を守るためと言いましょうか、
まあそうね、
自分のためと言いましょうか、そういうふうに見えてしまうんですけど、
いやもうそれはもうおっしゃる通りですね、まあ、それぞれがこうなんていうんですか、村の論理で動いてるなっていう、
はい、
そのなんていうんですか、そのことのコストはこう国民にっていうか、はい、そもそも国民、さっきの話はあの外交不在の話でしたけど、はい、ここは国民不在っていうんですかね、非常にこうなんか我々どこ行ったのっていう、
はい、いやそんな感じしますよね。まあでもこれだけ安倍さん支持に急に動いたっていうのはやっぱり福田さんが出ないっていうところ
でしょうね。それはでかかったと思いますね、うん、やっぱりあのそこもこう同じ派閥で、はい、まあ国論に分したくない、派閥を割りたくない、そういうこうあの村の論理が働いて、はい、それでこう議論が盛り上がらないとすると、やっぱり福田さんの罪は重いなって感じがしますね。
そうですね、特にやっぱりこう感じるのはそれこそアジア外交、
そうですね、
福田さんと安倍さんこうだいぶ違う要素があったようで、ね、うん、2人が出ているとどういう問題があるのかっていうのが非常にこう浮かび上がってきたと思うんですけれども、まあ、それがどうも争点とならなそうな今雰囲気ですよね。
おっしゃる通りですね。
ただこれ、今論じない、でもいずれはやっぱりこれ問題となって論議しなければいけない時来ますよね。
そうですね、あのこれは間違いなく東アジアとの関係はやっぱり外交的には冷え切ってますので、これがずっと続くっていうのはやっぱりこうありえないですよね。
そうです
ね、経済はもう本当に密接に結びついちゃっていますから、やっぱりこれがずっと続くわけにいかないと、そうするとどっかで議論すると、
はい、
いうことになるとすると、やっぱりここ安倍さんが規定路線だとすると、やっぱり野党民主党がどれだけ頑張れるかっていう、ある意味
で、
ね、チャンスかもしれないですね、民主党にとってはね。
あとですね、この、はい、まあ、今回のこの総裁選を見てて非常によくわからないのがですね、はい、まあ、今も言いましたけども、安倍さん、麻生さん、谷垣さんの3人で争うだろうという話になってますよね。
はい、
でも3人のうちで谷垣さんしか表明してないんですね。
あ、そうですね、
安倍さんと麻生さん、麻生さん21日に表明するなんて話もありますけれども、安倍さんその後じゃないかという話ですけども、もうみんな表明すればいいのにと正直思うんですけれども、なんで表明しないんだろうと、どういうあれなんですかね、なんか作戦駆け引きみたいなのがあるんですかね。
あのそうでしょうね、はい、やっぱりあのそれぞれのこうグループがどこに、どっちの方向に流れていくのかを見極めているところもあったと思いますし、まああのやっぱりその中にはこうもっと生臭いポストの話とかいろいろ出てきてたでしょうし、そのもうちょっと前だとあの、まあ、福田さんの動きなんかもあったんで、その前だともっとそのがあの外交日程だとか議会だとかあったんですけども、はい、今となってはもはやなんか、もう相当こう規定路線になっちゃってますから、あのいつ表明するかっていうのもちょっとなんかこう右的なあの争点になっちゃいましたけどね。
確かにそうですね、
はい。
時刻は間もなく4時20分です。HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道。今日は、北海道大学公共政策大学院教授の遠藤憲さんをお迎えしてお送りしています。さあ、続いては混迷極めるレバノン情勢です。
イスラエルは9日、レバノンの民兵組織ヒズボラの掃討を進めるため、レバノン南部への侵攻をさらに拡大する作戦を決定しました。TBS のリポートです。
イスラエル軍の地上部隊は現在国境から6キロほど入ったレバノン南部の制圧を進めていますが、新たな作戦では国境から30キロほどの地点まで侵攻することになります。このため1万人規模の地上部隊を3万人程度に増強します。9日の戦闘ではレバノンで民間人少なくとも10人が犠牲となったほか、ヒズボラの40人、イスラエル兵15人が死亡しました。こうした中、戦闘の全面停止に向けた安保理決議案の修正をめぐって9日、決議案の共同提案国であるフランスとアメリカがアラブ連盟の代表と協議しました。さらに常任理事国間でも話し合いが持たれましたが、アラブ側が求めるイスラエル軍の撤退についてアメリカが反対の姿勢を崩さず、修正案はまとまりませんでした。安保理では決議案採択のめどが立たず、足踏み状態が続いています。
しかしこのレバノン情勢ですけれども、本当に大変な状況になってますよね、遠藤さん。
そうですね、
なぜここまでこんな こんな状況にまでなってしまってるんでしょうかね。
そうですね、これ遠い地域でもありますし、はい、やっぱりこう起こってることがわからない人多いと思いますね、でちょっと見ただけでもその2人そのヒズボラレバノンのヒズボラっていう組織にこうイスラエルの兵隊さんが拉致されたと、はい、いうので攻めてって、はい、今イスラエル側の死者が100人超え、ね、向こう側のレバノン側の死者が1000人を超えると、
はい、
それやっぱちょっとこう釣り合いからしてもですね、変だろうというふうに思うのが普通ですよね。
常識では考えられないことになってますよね、
でやっぱこれはよくよく見てみますと、はい、この3週間前ぐらいからその戦闘は始まってるわけですが、はい、やっぱ根は深くてですね、まあ、半年以上前からこう、まあ、ヒズボラの方が、まあ、一説によるとその1万3000発ぐらいのこうミサイルを持っていて、はい、結構いい感じ、ミサイルとしていい感じにですね、
性能がかなり高いと、
精密にこうあるターゲットを狙えるようなミサイルを持っちゃっていると、はい、いうことにイスラエルは気がついてですね、これはある意味で口実を狙っ探していたと。
イスラエルが、このヒズボラを攻撃するための
おっしゃる通りです。すみません、ちゃんと言います、はい、そうですね、イスラエルがやっぱりこうヒズボラを叩き潰すですね、はい、チャンスを狙ってたということですね。
それが今回のこの2人が拉致されたということで、一気に始まったと。
そういうことだと思います。はい、
しかしまあ、なんとかしなくちゃいけないと、これまあおそらく多くの国が思ってるんでしょうけれども、まあフランスとアメリカがまあ決議案を国連安保理に出しましたけれども、そのただ中身を見ますとかなりイスラエル寄りなのかなということが言われてますよね。
はい、そうですね。
これやっぱりアメリカの影といいましょうか、アメリカの影響、
やっぱり常任理事国の拒否権と、はい、その伝統的なこう同盟国ですね、イスラエルの、はい、それがこうアメリカなんで、アメリカの発言力が非常に強いと、
はい、
でちょうどあの時期はこう折しも中間選挙の前ですから、ユダヤ系の票っていうのをやっぱりカウントせざるを得ないブッシュ政権としては、あんまりこうイスラエルを、に不利なことはできないという事情があると思いますね。
そういうアメリカの選挙が関係していると、
おっしゃる通りだと思いますね。やっぱりさっき効率を探してちょうどチャンスを狙ってたんだって話をしましたけど、はい、イスラエルにとってはやっぱりアメリカが中間選挙の前で多分反対しないだろうと、
はい、
それからヒズボラの背後にこうシリアとイランがいるわけですけども、シリアもイランもこう孤立してたわけですね、テロだとか、原子力だとか、核だとかっていうことですね、でだからタイミングとしてはイスラエルにとってはちょうど良かったわけです。
はあ、
まあ、非常に冷酷な計算が働いていると思いますね。
でそのイスラエルなんですけれども、まあ、この安保理で戦闘停止の決議案が合意されれば数日中に作戦を中止する用意もありますよというようなことを表明したようなんですけれども、これはもうそのまま受け取っていい。
そうですね、そうですね、つまりそのこれはなんとかちょっと見たら立派な発言に見えるんですけども、考えてみると、むちゃくちゃにこう攻め込んでって、むちゃくちゃにこう破壊し、殺戮をしてるわけですね。で、その後にこう国連が来ていいよっていうのは、イスラエルにとって非常にこう有利なわけで、南レバノンに、こう、だからイスラエルもミサイルが届かないように、こう、緩衝地帯を置きたいわけですね。
国境近くに。
そうですね。はい、で、むちゃくちゃに破壊しておいて、あとは国連でよろしくお願いしますと。
はい、
で自分たちの兵士が残っていたらテロの対象にされますから、他国の兵士を入れてですね、ミサイルが届かないようにしておいて、自分たちの安全保障を図るっていう、これもまた非常にこう計算し尽くした上で、ただし一言付け加えるとですね、その計算がうまく働くかどうか分かんないですね。ヒズボラっていうのは閣僚まで出して民衆的にこう選挙で選ばれている組織でもありますから、こんなものをアメリカと一緒になったって撲滅なんかできるわけがないんですね。むしろこう憎悪がどんどん根付いていってしまうと、そうするとこう長期的にはですね、国連だってやっぱり撤退しなきゃいけないだろうし、だけど憎悪は残るし、自分たちの国の安全保障に本当になるのかどうかっていうのは相当疑問だと思いますね。
HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道、この後は夕刊クローズアップです。 HBC ラジオ